聖歌隊による賛美一羽のスズメにも、続きまして宣教、嘆き悲しむべきことと題して御言葉を取り継いでいただきます。
今この新年を迎えて、この節目の時に教会員の方々にレクイエム、一人一人がもし自分が何かがあった時にこの賛美歌を歌ってほしい、このような形で、この送り出してほしい、天の御国に帰っていきたい、そのことを書く紙が用意されていて、それをこう書いていただいていますが、実は私は自分がもし亡くなった時には一羽のスズメ、今演奏していただいた一羽のスズメを、歌ってほしいなと思ってどうぞよろしくお願いしたいと思います。私にとっては忘れられない曲で、1999年、長崎からの招聘を受けてアメリカから、この長崎に向かう決断をするときに、とてもやはり悩みを、持って祈っていく中で、ちょうど年間聖句とともに私たちの当時の教会は年間賛美歌というのも選んでいました。その賛美歌が実はこの一羽のスズメでした。 本当に、この一羽のスズメさえも主は守りたもうと、本当にこの先どうなっていくのか私たちには分からないけれども、必ず主がそこで守ってくださる、その信仰を私は御言葉とともに、何よりもこの賛美をこの歌いながら、その中で不安や恐れを乗り越えていく、そんな力になった曲ですので、私にとっては、思い出深い曲であります。今日は内田兄弟が、特別ゲストとして指揮をしてくださったことを本当に心から感謝いたします。さて、先週の第3礼拝で私は一冊の本をプレゼントをしていただきました。その青年は去年の初めぐらいでしょうか、ずっとこの教会に求道中なんですが、その方のお友達がインドの、この東北部、北東部といった方がいいですね、にある、ナガランドの方なんです。ナガランドっていうのは何度か皆さんにもご紹介したことがありますが、ナガランド州は、いくつもの部族がいるわけですが、その中の、ナガ族という、この部族は、90% がクリスチャンで、その80% はバプテストの教会員なんです。世界の中でアメリカ以上にバプテストの人口密度が高いところというのは、実はインドのそのナガランドなんですよ。で、実はそのナガランドは、私たちにとってはそのようにして有名ですが、実は第二次世界大戦の時、インパール作戦というのが行われた場所で、激戦地というよりも、もう最悪の作戦であって、最も悲惨で愚劣な戦い、世界の陸軍史上最大の汚点とさえ呼ばれるような痛みを持った場所であります。皆さんが後で地図をこう見ていただいたら分かりますが、インドはだいたいこう逆三角形 の形をしているの皆さんご存知だと思いますが、その本当にもうこの、ちょうどビルマ寄りです。ビルマ、今はミャンマーですが、そちらの方ですが、ご存知のようにビルマから当時、日本兵が約9万人ですね、ずっと北上して、もう日本アルプスのような険しい山を戦車や重機を分解して抱えて、そして山を越えてこの今のナガランドのあるところの、インパールや、そしてちょっと先のコヒマという、そこにまで実は行って、9万人中8万人が亡くなっているんです。残って帰ってきた人は1万人しかいませんでした。何よりもこの時、食料がもうすでに十分ないことが分かっていながら、日本の司令官はその日本の兵隊を送り出すのであります。その中で行くまでにも多くの人が餓死し、帰る時にはより多くの餓死者が出て、またその近隣の町々のこの食料を略奪というか、もちろんそこでは譲っていただく、そんないい関係があることもたくさん歴史として残っていますが、多くの場合は村人の食べ物を略奪し、日本兵が去った後その村が餓死していく、そんな悲しい出来事が歴史の中にありました。ちょっと聞いてみたいと思います。インパール作戦って聞いて内容を知っているという方どれくらいいらっしゃいますか？はいはいはいはいはい、多分6分の1か7分の1ぐらいの方ではないかと思います。実は75年前のこの記憶、1944年の3月から7月の間に起きたその出来事、本当に当時の村人たちにも大きな傷跡を残し、たくさんの死体がその村々に、道路にこの日本兵がの死体が転がっていて、最も悲惨なことは、残念ながらこの飢えのために多くの日本兵が亡くなった日本兵のその遺体を 食料としていくような、そんな悲惨な出来事が歴史の中に刻まれています。でも果たして私たちは教科書でそんなことをどこまで習ってるでしょうか。どこまで日本の歴史は、学校はそのような戦争の悲惨さを伝えていっているでしょうか。実はいただいたこの本はちょうど1990年代に現地の人が当時のことを忘れないようにということで書いたもので、実はその第三礼拝に来られている日本人の求道者のお友達の、がやはりバプテストのクリスチャンですから、そしてそのご家族の実家に行ったんだそうです。そしたらおばあちゃんが日本兵を私は見たっていう証言をしてくださったと言いました。そのお友達のお父さんが実は常盤台バプテスト教会の牧師へって言ってこの本を届けてほしいって言って託してくれたんです。英語の本です。まだ私も全部は読んでいませんけれども、その現地の人たちが決して当時のことを忘れてはならないということで記したものです。いろいろ調べていくと、ここちょうど去年が75周年でその記念館が建ったりとか、いろいろな行事が行われたようであります。特にまたある日本現地の牧師が、また当時の生き残っている人たちがどんどん減ってますから、その人たちのところを訪ね歩いて書いた本が、日本財団がそれを手にして今翻訳中だということも聞きました。私たちはぜひ可能であればそれを手に入れて読んでみたいと思っています。本当に残念ながら、これだけの悲しみが、これだけではないんです。もっとたくさんの悲しみがこの歴史の中であることを、それもまだ70数年前の出来事を私たちは知らないし、それが知っていても風化していく、そういう恐れを常に私たちは歴史の中で持っています。さて今日のこの哀歌は、ああというこの一つの嘆きの言葉から始まります。ああと私たちはため息をついて、また涙を流す時のああという言葉は、ヘブル語ではエーハーという、その言葉になりますが、韓国人の方はきっとアイゴーって、この悲しみを表す時にアイゴーアイゴーって、映画なんかで見ているとそういう、もう泣く時にアイゴーアイゴーと、その嘆きを表す言葉は世界中でいろいろとあります。このヘブル語でのこの言葉が、この新共同訳ではああではなくて、何故という、そんなちょっと文学的な言葉に表されてますが、本当であればああなんていうことだ、なんていうことだ、なんていうことだという、そういう一つの、もう本当に絶望と悲しみと怒りとがそこにこう詰まった、そんな言葉、それが哀歌の中で5章にわたって繰り返し語られます。南ユダ王国がバビロンによって滅ぼされ、エルサレムが崩壊したことを嘆き悲しむ歌で埋め尽くされています。これまで皆さんとエレミア書を見てきました。まさにエレミアはそのエルサレムが崩壊し、神殿が打ち崩され、この南ユダ王国が滅ぼされて、人々が捕囚となって国が滅びることを予言したんです。だからこそ前もって悔い改めよと、こんな恐ろしいことが起きないために、今あなた方がやっている、また愚かな考えを捨てて神の心に立ち返れ、神の計画に従っていけとエレミアは語ったにもかかわらず、人々はそれに従いませんでした。そして本当にそのバビロンによって滅ぼされていく出来事が、ちょうどこの紀元前586年に起きるんです。その後に読まれた歌としてこの哀歌があります。ただ歌われた歌ではありません。哀歌です。 本当に深い深い痛みを持って語られているんです。それは何か、愛する国と民族がたとえ汚名を着せられても、周りの国からあざけられても、不都合であったとしても、真の歴史に目を向けて、決して目を背けることなく、私たちが犯した罪、こういうことが私たちの罪でした、そのことを告白する歌であります。なぜならそれをしなければまた同じことが繰り返される。私たち人間はアダムとエバのあの罪をはらんで以来、私たち人間のうちには誰もが罪を持っています。パウロが善をしたいという思いはあるけれども、それができない、その苦しみをロマ書の中で彼がこの叫び声を上げているように、私たち自身も本当は神はこれを望まれ、これを選び取ることが正しいと分かっていながら、私たちは人の目やまた自分の都合考えやいろんなそういう中からその目を背けて神の御心に従えない。この愛歌はそのことがあるからこそ、決して決して忘れてはならない。忘れないためにはどうしたらいいかということで歌われたんです。ですから面白いのは、日本語では表されていませんが、このヘブル語のアルファベットで、歌われるんです。アイウェオで、まあ、私たちからすればドレミの歌みたいな感じで言った方がいいかもしれません。ドはドーナツのドのようにですね、もう本当に聞いて覚えたらずっと歌っていけるような、私たちが本当にこの神に背いていった、このエルサレムが滅ぼされていった、そのことを人々がこの決して忘れることがないようにこの歌の中に込められています。今日は本当にわずかしか見ませんでしたが、ちょっとだけ他の箇所を見せてくだ読ませてください。同じ一章の12節にはこう書いてあります。これほどの痛みがあっただろうか、私を責めるこの痛みが、主がついに怒って私を凝らすこの痛みほどの。この痛みというのは、このエルサレムが崩壊し、人々がそこでこのバビロニアによって傷つけられた、その体の傷ではありません。あれだけ神が預言者を通して語りかけて悔い改めるチャンスはあったのに、それをしなかったという魂の痛みです。なんであの時に正しいものを選び取れなかったんだろうか、どうしてあの時に立ち返ることができなかったんだろうか、どうしてあんなふうに人を傷つけ、またあのように神を悲しませてしまったのか。その出来事を自分自身の痛みとして、信仰の痛みとして読んでいます。もう一箇所、2章の20節、これはとても言葉にするのがつらいところです。まあ、小学生以下の子どもたちにあまり聞かせたくないところですが、2章20節、主よ目を止めてよく見てください。これほど懲らしめられたものがありましょうか、女がその胎の実を育てた子を食い物にしているのです。祭司や預言者が主の聖所で殺されているのです。後半部分は、例えばこの教会でこの攻めてきたこの人々がそこにいた司祭たち、牧師たちを殺してしまった。その前のところには、なんと自分の産んだその子を飢えのために食料にしてしまう、そんな恐ろしいことがこの中で起きてきている。そんなことが二度とあってはならない。単に過去の歴史として歴史書に留めておくのではなくて、これから先二度とそういうことを起こしてはならないことを伝えるために、心に刻むために歌にしたんです。そして歌い続けたんです。これが愛歌であります。 現代に生きる私たちがこの哀歌を読むときに、ただ南王国の歴史として、私たちがイスラエルの歴史として、関係のない歴史として読むものではありません。だから今日皆さんのこの大切な時間を使ってでも、私たちはこの御言葉を分かち合い続けるのです。世界中で、私自身はこれまでの人生の中でどうだっただろうか、私たちの住むこの国はどうだっただろうか、いや私たちのこの教会は、この常盤台教会は70年を迎えるけれども、本当に神の御声に聞き従って私たちは歩み続けてきただろうか。人間の思いの中で人を散らし、また自分の思いがそこに渦巻いてこなかっただろうか。世界中の歴史を振り返るときに、キリスト教の歴史も私たちは忘れてはならない。果たして神の御心をキリスト教と名乗りながら、クリスチャンと言いながら、本当にそれをしてきたのか。そうではないことを私たちはキリスト者として恐れずに、キリスト教の負の歴史も語っていかなければなりません。昨年、この週刊東洋経済というあの雑誌にですね、世界の宗教特集がありました。キリスト教もそこに出ていました。イスラム教と仏教が出ていました。本当にキリスト教の歴史を振り返るとき、私たちバプテストはもちろん宗教戦争とかそういうことに対して、私たちのその歴史の中ではそれは含まれていませんが、しかし私たちのこのバプテストの歴史を振り返っても、アメリカの教会では奴隷の問題が大きく横たわっていますし、私たち人間はなんと愚かなのか、愚かなんだろうか、ああと本当に嘆くしかない歴史を私たちは心に刻ませられるんです。多くの人が教会に来ないのは、キリスト教は宗教戦争をするじゃないかというのが、この教会に来ない理由の一つに大きく挙げられています。もちろんだからこそ私たちはそれを丁寧に正しく読み解き、そして二度とそういうことが起きないために私たちバプテストは選び取ったんです。それはこの政教分離です。政治と宗教が決して結びついてはならない。だから私たちは政治には関わります。積極的に私たちは国を良くするためには関わらなければなりませんが、教会を挙げて誰かに投票するとか、そういうふうな形である政党に肩入れするとか、そういうことは決してしてはならない。それを私たちは選び取ったんです。国がキリスト教国になってはならない。私たちがどんなに、例えばナガランドのようにバプテストの人がたくさんリバイバルが起きて増えても、だからといって国をキリスト教国には私たちはしませんというのを選び取っているのがバプテスト教会です。なぜなら権力を持ったら私たちは神を忘れていく弱さを抱えているからです。エルサレムのために祈れと、先ほど私が祈りの牧会祈祷の冒頭で詩編の122編の6節を読ませてもらいました。私はちょっと抵抗がありました。エルサレムのために祈れ、だってもうイエス様は別にそのエルサレムに、私たちはあのメッカのようにイスラム教徒の方のように一生のうちに一回はエルサレムに行ってそこで礼拝をしなければならないなんていうことは、もうイエス様はそんなことは言われなかった。別にエルサレム、まあそのことは心に留めるっていうことはしても、そんなエルサレムのために祈り続けるって必要なんだろうか。私は改めて今日またこの箇所を読む中で、あ、そうか、神がこのエルサレムを選ばれた、またそのエルサレムに時の印があることをイエス様はそういえば語られていたということを気づかされました。改めて、実はこのエルサレム、聖書を私たちがこの読み歴史を振り返るとですね、 今回エレミア書と今日のこの、哀歌の中で歴史をちょっと頭に刻んでください。皆さん、この紀元前のこの586年にバビロニアによって南ユダ王国が滅ぼされ、イスラエルは北も南も消滅したんです。そしてこのあとローマ帝国に支配されてイエス様が生まれます。イエス様が生まれて、今日今から読ませていただくルカによる福音書、イエス様が33歳前後ですから、このちょうど、この紀元35年前後の時にイエス様が言われた言葉が今からもう一度皆さんと見る箇所です。それから約40年後、エルサレムは再びローマ帝国によって滅ぼされます。その次に614年にペルシャ帝国によって、ササン朝ペルシャによってこのエルサレムはこの占領されます。それから1099年十字軍、皆さんは覚えておられるでしょう。ヨーロッパからエルサレムを奪還するために十字軍クルセードといって、多くの祭司や司祭や、当時はカトリックですが、そのエルサレムに行ってイスラムから取り戻すという恐ろしい悲しい歴史があります。そして1917年には英国によって支配され、戦後あのホロコーストの出来事の中でユダヤ人をもう一度元のふるさとにということで、1948年当時の住んでいたパレスチナの人たちを追い出して、そしてそこに国が作られていくんです。本当に歴史を見ていくと、残念ながらエルサレムは多くの痛みで埋め尽くされています。エレミアはそのために祈り続けよ、忘れてはならないと語ったんです。今日イエス様がルカによる福音書のところで十字架に疲れる出来事が短く記されていました。イエス様が十字架を担いゴルゴダの丘へと向かうその時、その十字架の重みに耐えかねて倒れられました。そしてその時ローマ兵はそばにいたキレネ人シモンに十字架を担げと言って担がせて、イエス様はよろめきながらその十字架を担ぐシモンと共にそのゴルゴダの丘へと進むのです。その時に実はイエス様が後ろを振り向いてこう語りかけたのであります。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。イエス様がもう十字架につけられる直前ですよ。でもイエス様はそこでイエス様のその姿を見て、イエス様を信じていた多くの女性たち、男性はそこにいないんです、女性です。イエス様のことを見ながら泣きながら、イエス様と一緒にまさにそのイエス様の苦しみを自分の苦しみのように受け止めたいと思う女性たちがイエス様の後に従ったんだと思います。イエス様は振り返ってこう語るんです。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。この箇所、最後の箇所、やっと私も改めて意味が分かりました。哀歌のあの言葉とつながったんです。子供がいたからこそ大きな罪を犯してしまった、子供さえ産まなければこんな悲しいことを体験しなくて済んだのに、なんと愚かなことをしてしまったのか、そんな恐ろしい、考えられないような出来事を人間はしてしまう罪を持っている。これからそれが起きていくことをイエス様は、数十年後のことだけでなく、これから先のこともです、いや現代社会も今 何度も繰り返しお話しするように、あのトランプ大統領がエルサレムにこのイスラエルの大使館を置くというような出来事も、全部世の終わりに近づいていくその一つの印となっていることを私たちは忘れてはならないと思います。残念ながら私たちはその人間の愚かさを繰り返してしまいそうな弱さを持っているんです。だからこそです。だからこそイエス様は私たちキリスト者に語りかけられているんです。御言葉を通してイエス様はあの十字架の上で神の子でありながらその力を使うことなく行使することなく、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、そう言って神の力を使うのではなく、甘んじてその苦しみを受けること、死ぬことを選ばれました。でもそれはそのイエス様が身代わりとなってくださることによって私たちの罪を許すためです。私たち人間の良い行いによって誰も救われること、救いを得ることはできないのです。イエス様の、神の子であるイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり死んでくださって、3日目に神の力によってよみがえられたこと、そのことを信じることによってのみ、神は私たちを神の子とし、私たちを平和の子として永遠の命を与える約束をしてくださいました。この選択以外に私たちには道はないので、だから狭き門です。狭き門より入れ。このような価値観からするならば、そんな愚かなことを言っていたらやられるよ、そんな愚かな考えでは生きていけないよ、たくさんの言葉をキリスト者として私たちはキリストに従おうとするときには受けるかもしれません。クリスチャンの中からもです。でもキリストはあえて力を行使されませんでした。私たちのために死を選び取ってくださったのです。惨めな死を、十字架の死をです。今回インパール作戦のことを改めて今読み直しながら調べてみました。9万人のうちのたった1万人しか帰ってこなかった。いや、実はその1万人が帰ってくることができた理由があったんです。それは当時3師団がこのインパール作戦で投入されました。その総隊長はインパールに行くことなく、後ろから背後からあれをしろこれをしろと言って人々をその中でこの英国軍と戦わせるために送り出したんです。インパールまで着いて、そして多くの兵士たちを、部下を亡くしたその一つの師団である31師団の佐藤光徳さんという山形出身のこの師団長が、これ以上戦っても意味がない、撤退しよう、その許可をもらうために師団長、この総隊長に連絡しますが、ノーです、食料がありません、もう戦えません、それでも戦え、そう言ってやり取りする中で、ついにこの佐藤光徳さんは自らの責任として撤退を決意し、そして帰ってくることができたのがあの1万人の人たちです。でも日本はまたあの杉原千畝さんのように、彼は上司に逆らった気が狂っているやつだというレッテルを貼って、そして戦後も顧みられることはありませんでした。しかし彼はそれを甘んじて受けていったんです。でもその部下たちが彼の墓にこんな言葉を刻んで、その彼の歩みを称えたそうです。私もまだ行ったことがありませんが、 坂田の近くにあるお寺に次の言葉が記されているそうです。強者の命救いし決断に君は問われし公明の責め。強者の命救いし決断に君は問われし公明の責め。つまり上司の命令に従わなかったという、その命令に従った抵抗したそのことを問われた、そのようなあなただけれども、あなたによって多くの命が救われていった。このような歴史を私たちは教科書で習ったでしょうか。今語り伝えているでしょうか。たくさんこのような恐ろしい悲しみが日本の歴史の中にもあるのです。私は今回この、一人の青年が常盤台教会に送られてきたって不思議だなと思ってます。その青年は、その友達がこの長族でバプテストの人だっていうのを聞いて、教会に行ってほしいということを言われて、彼は今教会に通っています。本当はちょっと離れた町に住んでるんですが、いろんな教会を回ったけど、玄関まで行ったけど教会に入れなかった。でもネットで調べて常盤台教会を見たときに、なんか行ってみようって気持ちになってこの教会に来た。そして今弓道生活をされています。私たちの思いを超えたところで、神様は何か私たちに語りかけているかもしれません。今日第一礼拝が終わったら、ある一人の人が、いや先生、常盤台教会のこの人の、それは佐藤この司令官ですね、は親戚の方だったと思います。そんなことをさっき数十分前に私は聞きました。身近に多くの痛みを抱えている方、これは実はインパル作戦は、ひよこって朝ドラであったじゃないですか。あの中で主人公のおじさんが、明るいおじさんなんだけど、すごく戦争のことについて語りたがらない、そんな姿が描かれていましたが、あれはインパール作戦に行ったという想定で、あのおじさんの生涯が描かれていました。戦争に行って、その後戦後誰にも語れないまま、その多くの痛み、罪、苦しみを担いながら亡くなっていった方がたくさんいることを私たちは知っています。イエス・キリストは誰にも許すことのできない罪を唯一許すことのできるお方です。そして本当の平和を作り出す、つまり過去の過ちを繰り返さないで私たちが生きることができるようにしてくださったお方が、平和の君イエス・キリストであられます。昨年11月にフランシスコ教皇、カトリックの教皇がこの日本に来ました。広島の公園で、原爆平和公園で、次のような言葉を語ったことを最後に皆さんと分かち合いたいと思います。真の平和とは非武装の平和以外にありえません。それに平和とは単に戦争がないことではなく、絶えず建設されるものです。もう一度読みます。最後のところ、平和とは単に戦争がないことではなく、絶えず建設されるものです。それは正義の結果であり、発展の結果、連帯の結果です。私たちは歴史から学ばなければなりません。私たちはプロテスタントですから、ローマ教皇のこの言葉というのは、もちろんカトリックの人たちの重みとはまた違うかもしれませんが、今エキュメニカルの、本当にこの私たちがいろんな違いを超えて歴史を振り返って、私たちが平和を作り出そうという動きは、まず私たちプロテスタント、カトリックから行っていくことを、私たちは今心から祈りながら関わり続けています。ですからこの言葉も私たちは心に留めたいと思います。なぜならこれは 聖書から来ているからです。ヘブル語のシャローム、平和、これはまさに平和とは単に戦争がない状態ではなくて、私たちが平和を作り出す積極的な行動を取ることが求められている状態、それをキリストは平和があるように、平安があるようにと私たちに復活の後弟子たちに語りかけたように、今も語りかけています。エレミアはこう語りました。3週間同じ言葉を、御言葉を引用しているので、もう皆さんも覚えられたと思います。皆さん聖書をお持ちならば、エレミア書29章を開けてください。今年は年間聖句、来年度の年間聖句を、私たちはこの常盤台教会70周年のことを心に留めながら、このエレミア書の御言葉を年間聖句の候補の一つに、羊飼いから挙げさせてもらった箇所です。エレミア書29章です。主はこう言われる、10節、バビロンに70年の時が満ちたなら、つまり捕囚にされていったその人々が再び戻ってくる、許される、回復する、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる、私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て、私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろう。今皆さんの中で人生の痛みがあられるでしょうか。憎しみ、嘆き、妬み、またそねみ、または差別や、そしてまた決してこれだけは許せないと心の中に、心の奥底にしまい込んでいる人生の痛みがあられるでしょうか。今日私たちはイエス・キリストに、イエス・キリストの十字架の前に、その重荷を、罪を委ねていきたいと思います。なぜなら神は私たちを平和の道具として、平和の器として、私たちをこの世に生かす限り使わそうと願っておられるからです。だからこそ私たちは賛美を歌い続けるんです。神の愛とともに、恐れずに神の裁きも私たちは伝えなければなりません。悔い改めを私たちはまた呼びかけなければなりません。なぜなら同じ痛みを人生で繰り返すことをしてはならないからです。常盤台教会の70年の歴史、また私たちの人生の歴史を振り返るときに、私たちはそこでその痛みを諦めて、また私たちがそれを飲み込むことをしてはなりません。悔い改めましょう。方向転換しましょう。神様に許しを乞いましょう。もう一度神が願っておられる平和と将来を、希望を与える、その福音を述べ伝える教会として、私たちが歩み出すことができるように共に祈って歩みたいと思います。一つ祈っていただきたいのは、今日第三礼拝にその青年は来るので、第二礼拝だったらいいと思うんですけど、彼が救われるように祈ってください。彼が救われていくときに、彼が今度は日本人として、その今もなお、インパールには白骨街道と言われるところで、まだ多くの日本兵の骨が、現地の人たちがその村々で預かっているものがあると聞きます。慰霊というのは、なんかキリスト教にはふさわしくない言葉に聞こえるかもしれませんが、 そのバプテストがたくさんいるその場所で起きた出来事を、私たちは今日本人のバプテストのキリスト者として一体どんなことができるのか、それは私にも分かりません。でもこの一人の青年がまたその友と深い関係を持っていく中で、また神様は何か新しい計画をこの世界に持っていてくださるかもしれません。平和と希望を与える計画があることを私は思えてなりません。お祈りをいたしましょう。父なる神よ、一人一人が人生のさまざまな痛みを経験しています。今もその痛みを抱えたまま歩んでいる方がいるならば、どうか主イエスキリストの十字架の血潮によって清めてください。そして許してください。また癒してください。そしてどうかキリストの弟子として、私たちが痛みのあるところに使わされ、その痛みを取り除くことが少しでもできるように、キリストの皆によって共に歩むことができますように。時和大教会の70年の歴史の中にある痛みがあるならば、どうかその痛みを今ここで主が癒してくださり、恐れずに今一度健康な信仰と体を持って、私たちがこの地域に全世界に出ていって福音を述べ伝えていくことができますように。家庭の中に今痛みがあるならば、その家庭をあなたが癒すために、その一人の今ここに集う一人の人の痛みを苦しみを病を癒してくださることを信じます。どうか主よ、恐れずにあなたが私たちに授けてくださる杯を選び取ることができますように。イエス様が十字架に向かって歩んでくださったからこそ、私たちは救われ平和が与えられました。今どうかあなたの御心に従える勇気を信仰を与えてください。イエス様の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしていきましょう。新聖賛美歌の495番です。今日この賛美を共に歌いながら、皆さんの中でイエスキリストを信じてバプテスマを受けてキリスト者としての歩みを始めたい、そのように示されている方、また皆さんの中でこの教会の教会員となって共に歩みたい、展開のその決意をしておられる方、また皆さんの中で献身者となって主に使わされ、どこにでも出て行って主に従いたい、そのように示されている方、賛美の中でどうぞ表してください。どうぞご起立ください。495番です。